それでは賛美を捧げていきましょう。イエスのような方はない、一節だけ賛美していきます。ラララララララ。イエスのように、愛してくれる方はない。ずっと探し続けてた。今、イエスしかいない。川のような慈しみは、心を癒す。苦しむ者の安らぎ。イエスしかいない。イエスのように、愛してくれる方はない。ずっと探し続けてた。今、イエスしかいない。一言お祈りします。天のお父様、今朝も一日の初めに主の御言葉を求められる時間を与えてくださりありがとうございます。あなたの御言葉によって今日も新しい力を与えてください。私たちの目を開き、心の耳を開かせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書朗読をしていきます。本日のディボーション箇所は、テサロニケ人への手紙第1、4章13節から18節です。拝読いたします。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。アメン。本日の内容をまとめていきます。イエス様の再臨について記しています。クリスチャンはこの世で死ぬことが終わりなのではなく、イエス様と共に生き続けます。そして再臨の時、生き残っているものは天から下って来られるイエス様と空中で出会い、永遠に主と共に過ごすことになると教えています。それではしばらく黙想していきましょう。主に示される御言葉を求めていきます。それでは分かち合いのできる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、最初に目が留まったのは13節です。他の望みのない人々のように悲しみに沈むことがないようにと書いてあるんですけれども、私たちには望みがあって、死んで終わりではなく主と共に復活するという望みがあるということを思いました。また17節に、私たちはいつまでも主と共にいることになると書いてありまして、これも私たちの希望であり喜びとなることだということを思いました。
はい、私も13節に目が留まって、 あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためですっていう言葉が心に留まりました。誤った聖書理解をしていると、やっぱりこう望みを失ってしまったり、また信仰がないもののように、この先のことについて、終末のことについて悲嘆し悲しみようになってしまうんだなという、まあ、そのようなことを神様は望んでおられないなということを、今朝は思わされました。
はい、私も、まあ、本文にある通りに、眠っているキリスト者や生きている再臨に、の恵みを預かるキリスト者がいつまでも人ともにいるというこの希望をここに留める必要があるなと、思わされました。以上です。
はい、私も17節18節が目に留まりました。再臨されたイエス様が来られると、私たちはいつまでも人ともにいることになりますというところで、これこそが最大の希望であり、ここに目標を置きながらこの地で生きる、励ましながらお互いに生きることが私たちの歩みだなと思いました。それではもう少し深く黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。三位一体の神様はどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、御言葉を観察していきましょう。いかがでしょうか。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、イエス様についてですけれども、14節から死んで復活されたお方だということでした。私たちもイエスと共に死に、また復活の体で復活するという希望があるなと思いました。そして、15節から17節では復活に順序があるということを教えられました。イエス様が天から下られると、最初にキリストにある死者がよみがえり、次に生き残っているクリスチャンが雲の中で主と会うということを教えていただきました。死んでも大丈夫だということと、肉体の死は何の影響も与えないものだということを教えていただきました。
私は13節のところから、まあ、誤った聖書感を持っていると無駄に悲しんだり悲嘆したりしてしまうんだということを教えられました。当時のテサロニケの人たちが、まあ、こう死んだ人たちにこの再臨の恵みがないんじゃないかと勘違いして、まあ、悲しんでいたように、再臨に対する正しい知識、また終末に対する正しい知識がないと、この地上でもしっかりとした信仰生活を歩むことができないなと思いました。はっきりと14節のところで、死んでイエス様が死んで復活されたことを信じているものに対しては、もうイエス様が永遠に共にいるんだということ、すでにこの地上でもそうだし、またその後もずっと共にいてくださる、そのことが約束されている。これこそが本当に私たちが今この地上で持つべき信仰であるし、またその中で私たちは生きているんだというこの確信があるならば、私たちの信仰生活は本当に喜び、最後まで、最後というか、もう永遠に喜びがあるものだなということを教えられました。はい、以上です。
はい、私も巫女について、示されました。巫女は、まあ、13節から18節を通して、まあ、ご自身を受け入れた者のうちに、あ、すいません、ご自身を受け入れた者と共に永遠にいてくださる方と教えられました。まあ、この世においては御霊として望まれ、まあ、再臨後は実際に会い、まあ、共にいてくださるお方だと思いました。本当にこの13節で、他の望みのない人々とあるように、死んだ後復活することへの希望をしっかりと持たなければ迷ってしまうことを思いました。また本当にこの天の御国の信仰に立って絶えずシンプルに、歩むことが大切と教えられました。すみません、以上です。
はい、私も13節14節を通して死を悲しんではいけないということを教えられました。 世的に考えると大切な人と一緒に過ごせなくなると思うと、それは悲しいことですけども、主にあって眠られた人は再臨の時までも主と共におり、地上よりはるかに恵まれた生活ができるということ、その保証があるので、決して主は悲しむものではなく、主の見守りが豊かにある時間なんだということを改めて持っていきたいと思いました。また17節では、私たちはいつまでも主と共にいることになりますというところから、この主が永遠に再臨の後も共にいてくださるという約束をいただきました。この約束があるから、今私たちはその時を待ち望んで、一日でもこの再臨の日が早く来るように、天の御国を拡大して主のために伝道を派遣されていくべきだなということを改めて感じました。以上です。はい、それでは今いただいた御言葉をもとに自分自身に適用し、今日の優先順位を立てていきましょう。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私はこの地上で今生きている間に頼りのあまりない肉体を持って生きているんですけれども、まあそれも地上だけのことだと思いました。こういう私にとっては復活の希望があって、本当に天の御国ではまた新しい体を持って生きる、永遠に生きることができるというのが本当に私自身にとっても希望でありますし、一多くの方にとってこれは望みとなることだということを思いました。なので、私は体調管理しながらこの地上では天の御国を仰ぎつつ生きていくべきだなということを思わされました。
はい、私は今この地上で既にいただいている永遠の命が本当に今いただいているように、これから永遠に続いていくということ、それは神様と深い交わりを通してというか、まあ、それを本当にこう体験できる、神様を体験できる、共にいてくださる、これこそが私の持っている望みであって、これをこう本当に味わって生きていくことで、私は望みのないもののようではなくて、望みのあるもののように生きることができるんだという、まあ、このことを今朝はすごく示されて、もっと神様を体験して生きるべきだなと思いました。本当に神様と深い交わりをして、望みにあふれて生きていくことが一番の、まあ、伝道になるというか、その証になるというか、本当に望みのあるもののように今日も生きたいなと思いました。以上です。
私は最近ですね、以前こちらで、まあ、イエス様を受け入れた方いたんですけども、その方関連で、まあ、ちょっとした懸念があったんですね。それで最近はまあそのちょっとした問題に関するこう、まあ、悪夢というか、そういったものを見ることが多くありました。そして、まあ、主が絶えず共にいてくださるのに、どうして、まあ、朝起きて平安を書くようなことが何度か続くのかなと言っていたんですけども、まあ、今日のこの本文を通して教えられたのは、自分自身がもっとこの再臨の主を待ち望む者として、主ご自身が厳しく、まあ、見ておられること、もっと自分自身が主に再臨の主を迎える者として真剣に大人として、まあ、戦う者として備えていかなければいけないことを今日改めて教えられました。厳しい主の愛の中にもやっぱり厳しさが伴っていて、本当にそれをもっと自分自身を受け止めて真剣に祈ろうと今日は思わされました。以上です。
はい、私は今日のディボーションを通して、イエス様は苦しみが来ることも分かりながら、その苦しみを耐え抜くために本当に最高の希望を前もって教えてくださる方だなと思いました。この主と共に永遠に生きるこの希望ほど本当に大きなことはないので、その希望を持ちながら、今これからも多分苦しみが来ると思うんですけど、そういう今日も一日 苦しみや問題が起きた時にそれに目を向けるのではなく、主が与えてくださったこの本当に優しい希望とこの愛の方に目を向けて生きていけば、心はいつも天国でいられるんだなと思いました。なので今日一日苦しいことや感謝できないことが起こった時ほど、この希望を見上げて心にいつも心を守っていきたいなと思います。以上です。では一言お祈りいたします。天のお父様、私たちこの地上で生きて主のために使えられることも本当に恵みです。でもまたこの地上から主のもとに引き上げてくださるのも本当に豊かな豊かな恵みです。この本当にどこに行っても素晴らしい恵みで包んでくださるあなたの愛に感謝します。この地上で生きている間、あなたに豊かに用いられますように。また速やかに主が引き上げてくださるのであれば、それをも感謝します。すべてのことについて主が見守ってくださいますから、私たちを主に委ねます。あなたの御心通りに今日も私たちを用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございます。それでは良い一日をお過ごしください。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。